はい、リョウタさん、先週、カナさんと、甲南大学の文学部のメディア文化論という科目の自分語り企画、遥かの書に自分語り企画を出してもらうという課題についてお話をしました。なんと200以上の、提出があったんですが、で、遥かの書のスタッフに見てもらいますっていうふうにお伝えして、で、先週はカナさんと、今年度はどんな、全体的にどんな、提案が多かったかなとか、そういう話をしてきたんですが、それで今日は竜太さんということで、竜太さん、いかがですか、全体見て。すご
そうですね。まあ、皆さんかなり面白い企画があるなっていうのは、まあ、いつも思うことですけど。
い。熱こもってましたよね。で、トムさんに英語にちょっと訳してこう見てもらったら、あれは、なんか、パーソナルなことが多くて、まあ、その背景ってなる、こう、社会の問題とか、そういうのはあんまり見えてこないねっていうふうに言われたんだけど、でもそもそもの企画は自分語りということで、こう、メディアの中でこう話したり、こう、ラジオトークでも、逆に、こう、社会のことから先に入ったり、今何起こってるかのレポートはあるんだけど、自分を通して社会を見つめるみたいな、そういう、こう、語り方っていうのが、あんまりひょっとしたらないかもしれないなと思って、学生さんのイメージに。なので、あえて自分語りという、こうタイトルをつけて企画を出してもらったんですが、竜太さんから見て、なんかこう印象に残ったこととか、あ、これ気になったっていうのあります？
そうですね。まあ、なんかこう自分語りをこっちの僕のなんか自分の興味で拾っちゃうっ
自
ていう、
分語
なんか
りを。
変なあれなんですけど、てか
自分自分で。
僕が自分語りをするために拾っちゃうみたいなと
あ、
ころある
そ
ん
れ
であ する け
あ
ど、
る。面白い。
そうですね。一つは古墳の話があって、
気になりました。
イリノイにも古墳があるそうでって書いてあっ
書いて
て、
あった。と思った。
そうなんですよね。で、イリノイでその古墳っていうか、まあ、塚っていうか、人が作った山みたいなやつっていうと、僕が昔住んでたセントルイスのすぐ近くに、イリノイ側にカホキアマウンズっていうネイティブアメリカンの遺跡があって、そこの、まあ、カホキアマウンズって塚っていう意味ですけど、日本語だと。その墳丘がすごい有名なんですよね。だからそのことなのかなってちょっと思って。
どんなふうになってるんですか？こう、なんか観光地みたいになってて、そこにこう、まあ、塚があって、周囲になんかこう、ちょっとこう説明があってみたいな、観光地、みんながこう訪ねていくみたいな。
そうですね。僕は直接行ったことはないんですけど、まあ、塚がいっぱいまだ残ってて、今は州立歴史公園かなんかになっていて、ちゃんと整備もされていて残ってますね。あと博物館とかもちっちゃいのかもしれないけどあると思います。
カホキアってこう、これ英語ですか？何語っていうかな。
ネイティブアメリカンの
ネイ
言
ティブア
葉
メリ
か
カ
な
の。
と思うんですけど、カホキアマウンズに人が住んでたのはもう10世紀とか12、3世紀ぐらいで、すごい大きな都市、当時としてはものすごい大きな都市
あっ
だった
んだ、
た
そ
み
こ
たい
に。
ですね。南米、その頃の文明っていうと多分南米とかの方が有名ですけど、それに匹敵するぐらいの人口がいたとか言われ、今の最近の研究だと言われてて、なんですけど、その人たちがの名前ではなくて、その人たちは一回途絶えちゃってるので、その後そこの土地に住んでたネイティブアメリカンがカホキア族って呼ばれる人たちだったので、直接の関係はないんですけど、そのネイティブアメリカンの言葉でカホキアマウンズって呼ばれてるみたいですが。
なるほど。で、そこでなんか古墳についてっていう話の中に、イリノイ州に古墳があるって言われて、逆に、アメリカに古墳ってなんだっていうふうに思ったんですが、それは古墳、日本語で言うと古墳なんですかね？
そうなんですよね。だからちょっと定義になると、日本の古墳って多分お墓で、日本だけじゃなくて朝鮮半島とかにもから入った文化だと思うので、朝鮮半島とかにも確かあるんですけど、そこでも個人のその偉い人の お墓ですね、豪族とか天皇、うん、皇族とかのお墓だっていうことされてることが多いと思うんですけど、多分カホキアマウンズはお墓として作られたものっていうか使われたものもあるっぽいんですけど、それ以外には儀式の場とか、うん、あの祭壇を建てる、上に建てるために作ったとか、そういう感じのも多分多くて、あのいっぱいあるんですけど、日本の古墳群みたいに全部がお墓ってわけじゃなさそうなんですよね、
うん、かなんか日本で普通に古墳って言ってることをアメリカに、そしてこれが古墳だよって言われたときに、逆にあ日本の古墳ってなんだ、どの時代のことだなんだっていうふうにこう思い返して、えそう言われば古墳って何っていうふうに考えられるという意味では、こう違う場所の話をしてみるのはすごく面白いですね、うん、
そうですね、うん、古墳を巡る趣味としては、でも何を見るのかなっていうのも、うん、あり、まあ、もちろんあの考古学的な調査はされているのと、あとまあ当時作られたものがまだ残っているっていうところでは、うん、うん、面白いとは思うんですけども、
その、そっか、兵庫県とアメリカの古墳についてっていうタイトルですね。これもなんかこうぜひどんな話になるのかあの聞いてみたいし、結構ブームになってましたもんね、古墳って。
そうなんですかね、
しばらく前、うん、だからあのきっといろんな話も出てくるんじゃないかなと思います、そうして、あ今私話しながら気になったんですが、あの、なんか相づちを打つ日本の相づち文化っていうタイトルのなんか企画があって、で日本で相づちを打つ、なんか相手が話してふんふんとか、そうですね、いろいろこういうその相づちの打ち方っていうのは海外から、例えばアメリカとかだったら、なんかこう相づちあんまり打たないとかこう書いてあったりしたんですが、相づち文化の違いみたいなのがあった、書いてあったんですが、リュウタさんこの辺いかがですか。そうなんですか。
なんかあんまり自分で意識することはないんですけど、で書いてあったのはその日本の感じで相づちを打つと、そのせかしてるように早く話を終えてほしいように受け取られるみたいなことが書いてあった気がするんですけど、う
ん、ああ、はい、うん、アメリカで相づちって言ったらどんなことな、私今こう話しながらいつもラジオでも相手の話にかぶってしまって、なんかそうなんですかとか、いろいろこう相づちを打ってしまう癖があるなって、その企画を読んで自分でこう反省したんですけど、アメリカで言う相づちっていうのは例えばどんな言葉だったりどんな動作だったりするの、相づちに、日本の相槌になるのか。
まあ一番多分よくあるのは、うんふん、あはんみたいな感じで、
うんうん、あ、言ってしまった。
そうですね。まあ聞いてるよってことを示すようなものとか、ただまあ一つ僕が言われたことがあるというか、何かで読んだことがあるかどっちかなんですけど、なのはその日本語の場合は、あのはいみたいな、イエスを直訳するとイエスを意味する言葉で相槌を打つことがありますけど、あのまあ議論とかしてる時に英語でイエスっていうと絶対同意を意味するので、あとうなずくのもそうですね、あのうなずくのは同意を意味するので、あの日本でやるみたいにイエスイエスイエスって聞いてると、でいきなり反対意見を言ったりすると、え同意してたんじゃないの、
どっちやね
この人、何なのっていう感じに、うん、
でも日本の癖としてこう、ま、頭振るじゃないですか、うんうんとかへーとか、ああい う, こう動作みたいなのも相手からしたら、それはあなるほど自分の言ってることに同意してくれてるっていうふうに取られる場合もある。
そうですね、ていうか、あの本当に日常会話とかだったらいいと思うんですけど、うん、ビジネスミーティングとかそうだと思いますし、あと、まあ、学会発表とかでも逆に言えばうなずいて聞いてくれてる人がいればそれは同意してくれてるんだし、
そういうふうに受け取っていいっていうこと、うん、
あのただ聞いてるよってことじゃなくて、あのそうだよねって思いながら聞いてくれてるっ ていうサインではありますよね。
意思表示なんだ一種の。
うん、
じゃあ逆に日本の、日本に来られてこういろいろ話をしたりとかこうコミュニケーションを取った時に、例えばアメリカから来られた人は戸惑うこともあるかもしれない、そういう日本のなんか相槌文化に。
それは逆にそれはあるかもしれないですよね。その、はいって言ってるのは別に同意を意味しないとか、あとまあ相槌を挟んでくるのは別にあの喋るターンを奪おうとしてるわけじゃないとか。
ああ、そうなんだ。じゃあどうすればいいんだろう。どうすればいいんだろうって言ったら変だけど、じゃ黙って聞く
というわけではなくて、多分適切な挟み方っていうのは。うん、英語でもあると思うんですよね。
うん、
うん、まあなかなか難しいですけど。
じゃあ今度あの渡るさんとか来てくださった時に、今英語圏でアメリカでこういろいろこう学生生活されていて、日本語で話す時とそういう意味でどういうふうに相槌とかがあのこう違うのかとかという話もちょっとまたなんか聞いてみたいですね。学科発表
とか、かなり無意識にやるものなので、相槌ぐらいになると、
はあ、
結構難しいと思います
ね。難しいですね。
あの、うん、うん、そうですよね。言語学とかでも研究してる人いますけど、なんかもう無意識のものなので、会話を録画とか録音とかしててしといて後からピックアップするみたいな感じの研究とかするみたいですね、
うんうん、グローバルなコミュニケーションで特にズームとかで、ね、最近オンラインでいろいろこう会話するようになった時に、どういう顔、特に、ね、上だけしか顔だけしか映ってない時にどういう表情とかどういう相槌を使って、かなりこう影響しそうだと思うんで、この企画も外こう鋭いというかこう展開できそうなトークになりそうですね。はあ、うん、他いかがでした、リュウタさん。
うん、
いろいろありすぎてね、たくさんあったんで気になるところ。
そうですね、すごいたくさんありますね、うん、あの僕がすごく個人的にこの人と話してみたいなという人の一人であの関西だけど西武ライオンズの、埼玉西武ライオンズのファンだって書いている人がいて、
うん、
あの日本のプロ野球の、パシフィックリーグのチームですけど、まあ、僕もは出身埼玉の西武線沿線なので、あの子供の時からの西武ライオンズファンでなんですが、まあ、あんまりもう子供時代を除けば近くにあの同じチームのファンの人って全然いないので、最近全然そういう話とかしたことないし、あと、まあ、あの関西であの地元チームじゃないところのファンを、なんでなったのかとか、やっててどうなのかっていうのは気になるとこですよね。
あ、気になりました。私が今気になったのは、リュウタさんがそこでどんな話し方をするかすごく気になった。急に盛り上がって、あの話がそのなんか西武ファン同士があのどんな盛り上がり方をするのかなという意味でもすごく気になりましたね。
どうなるんでしょうね、うん、なんか全然あの人と話さないので、それについては僕 は、
確かに聞いたことがない
です、ね、周りにいないですよ、
うん、
家族も別に、あの両親も別に、あの野球は好きだったから、まあ、だから一緒に見に連れてったりして、
うん、
あので一番近いのが西武球場当時は、だったので、だからまあ僕は西武ファンなんですけど、両親は別に全然野球見れてればいいやみたいな感じのところがあって、あの、うん、母なんか特に、あの母も野球好きなんですけど、割とあのそうですね、割とこうミーハーなところがあるので、あの昔も僕は西武の試合を見に行きたいんですけど、母はイチローが来るから、あのイチローが来る日本ハムの東京ドームの試合に行こうと、まあまあいいけどみたいな
じゃあ応援席ってやっぱり違うわけでしょ。
日本の場合は違いますね、
うん、アメリカの方は一緒なの。
いや、アメリカの場合は混ざって座ってはいるんですけど、アメリカの場合は基本的にホームのファンが来るっていう前提でやってるので、まあ、もちろんアウェーのファン、うん、いますし、チームによってはボストンとかニューヨークとかはニューヨーク出身の人とかどこにでもいるから、
うん、
もちろんアウェーで応援しに来る人もいるんですけど、
アウェー席ってあるんですか？
日本は分かれてますけど、ビジター応援席って分かれてますけど、アメリカは全然そんなことはなくて、基本的にはホームの観客がどこにでも入るっていう前提でやってて、でアウェーのチームを応援する人はなんかそれに紛れてちょろちょろっているって感じ。
あ、小さくなってる
んだ。うん、まあそうですね。
あ、そういう意味でこう応援の仕方とかっていうのもこうなんか いろんな意味で面白いですね。日本の中でいてもチームによって、チームによって応援の仕方違うんですか？
決まった応援の仕方っていうのは一応ありますね。なんとなくこう似たような応援歌使って似たような感じにっていうのはありますけど、チームごとの特色っていうのはあると思います。
密かにいろんなグッズを持ってるとかって言うとさ、
そんなには持ってないですが、まあ少しはありますね。あんまり現地に特にコロナになってからのもあるし、今静岡だからっていうのもあるけど、あんまり、いや、球場に見に行くことがないので、あんまり今は持ってないですけど。